Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。去年の12月に、西宮市役所が写真集を、発刊されたのを皆さん覚えていらっしゃると思います。北口のギャラリー、大きなギャラリーで写真展も同時に行われまして、まあ、西宮市政90周年の記念行事の一環としてやられたんですけど、覚えてらっしゃると思いますけど、あの写真集、とっても楽しい写真集やないで、何回かこの番組でもご紹介させていただきましたけど、あの作った分が全部売れちゃったそうです。それはもう当然やと思いますわ。あれあんだけのボリュームで、中身も豊富で、解説もしっかりされていて、あれ持っていれば西宮の昔のこと全部わかるというふうな立派な写真集ですのに、まあ、1冊1000円で、配布されたわけですから、まあ、なくなるのはもう時間の問題やなと思ってたんですが、最近市役所の方であれが完売されましたということを聞きました。それで思い出したわけではないんですけれど、今日は出版の時に、随分努力をされました西宮市役所の情報公開課、歴史資料チームを訪ねてみて、またあの写真集のことなどもいろいろお話聞きたいなと思ってやってまいりました。こちらでは学芸の仕事をされている豊田さんおられますので、いろいろまたお話が聞けると思います。豊田さん、こんにちは。
こんにちは。
写真集が完売やそうで、
はい、ありがとうございます。
いやいや、ご苦労様でございます。まあ、なくなるとは思ってましたけどね。あれ、あのなくなったらどうするんですか。また同冊というようなこと。
あ、その
まだわからない。
ちょっと揃わないと ね、なかなか難しいので。
そうですね、はい。まあ、人気はあるんでしょうけれど、
そうですね、
かといってもう飛ぶように売れていくというふうなものでも、
そうですね、
行列ができるような本でもないでしょうし、はい、難しいところです、ね、
そうですね。
でもいつかまたね、
はい、
あれにまた同冊とか、
そうですね、また違うバージョンのものを考えたいと思ってます ですよね。
楽しみにしてます
ので、
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
今日はまあそれをちょっと話題に聞きながら、
はい、
あの豊田さん、いろいろあのお知り、まあ、ご存知のことが多いので、はい、とても面白い話が聞けそうだとやってまいりました。はい、というよりも、あの文化協会に僕も入っているんですけれど、西宮文化協会、
はい、
あの解放に時々豊田さん書いてくださってるんですよね、はい、原稿、
はい、
でそれを読ませていただいたら、とても面白いことが多くて、いくつか気になっていることを掘り下げて聞かせていただこうと、はい、実は今日はそんなことも思いましてやってまいりました。
はい、
2月号でしたかね、文化協会の開放に、はい、西宮北口駅の昔のことが書かれてたんですけど、はいはい、あれ、まあ主に豊田さん書かれるのは、あの行政資料室、あのこの情報公開課の方でお持ちの資料を分類整理、
はい、
普段からずっとやってらっしゃる。
そうですね、
またそれを研究したり文章にしたりされてるんですけど、はい、そういうお仕事の中で、まあ、気がつかれることっていうのはいっぱいあるんじゃないかな、うん、でこれはまあ市民があの知ったら面白そうやなと思うことを文章にされたり、
うん、そうですね、あの皆さんがっていうよりも、はい、自分があの知りたくってやってまして、
はい、
あのこんなことが分かったのが嬉しくってみたいなところを書いてるところがありまして、
そうですか、
はい、本当にあの写真一枚撮っても、
はい、
右も左も全然何も分からないことがあるし、大体の場所は分かっても、はい、 それがどっから見た写真で何を写したのかっていうのは本当にわからない時があって、
あ、そうか、
でそれをあっちの資料を見てこっちの資料を見てっていうことをして、うんうんうん、それでようやくあのこんなことが分かったみたいなことをあの書かせていただいてるかなって思いますね、
はい、あのいろんなことを調べてそれを総合していく中で、うん、あ実あこれが本当だということにお気づきになるっていうの、はい、そういうことは楽しいんですよ。
そうですね、うん、
でもそんなことをもう、ま、あの例えば西宮市役所が持ってるこの情報公開課がお持ちの写真は 何万枚でしたか。
そうですね、はい、
でしょ、
はい、
それからそれに付随するいろんな資料とか文章とかも、うん、もう数えられないぐらいたくさんのものがある、うん、そういうものをずっとこう見ていって、うん、まあ、これをもっと調べたい、もっと詳しく知りたいということでこうやっていくというのは、うん、もう限りのない仕事みたいに思いますね。
限りないですね。本当にあの間に合わないぐらいあのいろんな知りたいことはあるんです。
それでも面白いですか。
面白いですね。
あ、そう
です。はい、いつか分かりたいと思います。
いやでそういうあのよくご存知の豊田さんがね、この間文章の中でね、あの今おっしゃったようにあの一枚の写真を見てもあの自分がその場に立ったことがない場所だとのどっちを向いてるのかさえわからないというふうなことを書いてらっしゃる、
は
い、
そうですね、
であのその北口の駅の写真、うん、実はそれだったんです、うん、の自分がそこの場にいたことがないのでわからないとおっしゃって、
はい、
僕はそこを何度も通ったことがある場所といいますか、はい、生活をしていた場所というのがありましたんでね、うん、あ、豊田さんが知らんこと僕知ってることあるんやなと思ったりして、ね、
それはいっぱいあると思います。
これは面白いでと思ってやってまいりましたけどね、はい、あの北口の駅で豊田さんが一つはあの、神戸線と大阪あの神戸線と今津線が交差している、うん、ここはダイヤモンドクロスっていうんだっていうのを書いてらして、
はい、
あれはよくみんなが知ってる話ですね。で今はもう阪急電車はあの神戸線は地上を走ってますけれど、はい、今津から北口まで来るのは高架になっている
。そうですね、
で一遍北口で止まっちゃって、うん、またあのプラットフォーム別のところへ行くというようなことが昔は全部つながってたわけです ね線路が、
はい、
だからあの北から南西から東、うん、全部通ってる、
うん、
それが直角に交差するからちょっと変わってたということでしたよ ね、
うん、
あれは面白かったです ね、
そうですね。
あの写真もいっぱいあるんでしょ。
そうですね、あのちょうど昭和56年だった、
はい、
あの亡くなるんですけれども、その時の写真はあのいっぱい撮ってるのと、
あ、そうですか、
そのダイヤモンドクロスをいっぱい撮ってるんですけれども、それ以外にも北口の駅っていうのは、
はい、
あの西宮市の中では乗降客が一番多かったので、
そうですか、
はい、それであの割と写真がたくさん残ってますね、はい、
あの写真展、去年された写真展でも、はい、北口のこの駅の写真いっぱい出てたでしょ。
でもね、ごく一部だったし、あの北口の駅のとこ少ないということで
言われました。
言われましたね。
あれでも少ないですか。
少ないんですね。で写真集にはちょっと載ってなかったので、
はいはい、
なんで載ってないんだっていうね、あのちょっと批判 の、 あの
あ、
お声も聞いてます。
あ、そうですか、
はい、ただあの写真展はやったことがなかったので、
はいはい、
この北口では。
あ、そうですね、そうですね、
だから写真集には載らなかったんですけれども、なんで載ってないんだっていうのは言われましたね。
やっぱりあの西宮の市民にとっては北口駅のあのダイヤモンドクロス、うん、あるいはその駅周辺というのはとっても関心の深いというか思い出の多いところなのか
も
知りませんね、
うん、特にあの震災でだいぶあの変わってしまいましたので、
はい、
その昔の姿が見たいっていう方がすごく多いみたいですね、う
ん
う
ん、あ、なるほど、うん、あの豊田さんがおっしゃってたあの、神戸線と神戸線でも、
はい、
大阪駅と神戸駅のプラットフォームは全く離れたところに向かい合ったけども、はい、全然違うところにあった、
うん、
それから今津行きも宝塚行きも違うところにあった、
うん、
それがどうつながってたのがわからないとおっしゃってたのでね、あれは
本当に地下道があって、
はい、
踏切があって、どこを通ってるのか時計台は分かるんですけど、
はい、
どこの方角から時計台見てるのかも分からないし、本当にあの困りましたね、うん、あの線路の形も違ったりして、あの7番線は今、はい、あの 7番線とか昔はあの7番線と8番線が神戸の方へスーッとつむあの曲がってつながってたのが、はい、昭和35年7番線はあの雪止まりになるんですよね、でそうするとその線路の形が違ってくるので また写真の見方も違ってくるので
なるほど、
これいつの時代なのかっていうのも分からなかったし、うん、こう曲がってた線路がまっすぐになってそれでどうなったのみたいなところもあって、それもなかなか
ちょっと謎っぽいな、
謎でしたね。
なるほど、ね、
う
ん、
でそれであの人はこうわーっとこういっぱい
通ってます、
通ってるので、はい、それがまたあのよく見えなかった
んですよ、ね、はいはいはい、そうですね、うん、人 の壁になっちゃって、人が壁になって、ね、線路が見えないということも、
見えないですね、だからここはどこの入り口なのかしらっていうのはちょっと悩みましたね、はい、
あの基本的なところだけね、僕の記憶の中で申し上げました、うん、まずあの地下道は、うん、あの 北の東側の改札口っていいますか、駅の入り口から入ったところにちょっとした広場があって、そこからもうすぐに階段を降りて地下道に、その地下道は南まで通っている、で南まで通っている、まあいわば大通りの中から大阪方面へ行くプラットフォームへ上がっていく道、それから少し行くと今度は神戸方面へ行く上がっていく階段、それぞれに違った階段がついていて、そこからプラットフォームへ上がっていく、これはまあ地下道を通ってのプラットフォームの乗り換えになるわけですね。で地上ではやっぱりあの、今津線を降りてから神戸線に乗り換えたいとか、逆にあの神戸線から今津線に乗り換えたいとかいうのがありますから、それは地上でもつながった道はあるんですね、ただあの北口っていうのはあの阪急電車独特かもしれませんけど、駅の構内に植え込みがいっぱいありましてね、綺麗にしてあるんですよ、もういっぱい木が植わっていて、だからあのそれを間違うとこう行きたいところへ行けないというふうな、あの普通でしたら地上はもう一直線 で、
ね、
あの見通しが良くて何でも見えるという、北口の駅は割と木が多かったので、あの遮蔽されている感じでね、プラットフォームが直接見えない部分っていうのがいっぱいあったんですね。 それとあのもう一つ書いていらっしゃったあの、プラットフォームから別のホームへ行くための通路はあるんだけれど、もう踏切をもないのにみんなが平気で通っているというのがあって、あ、そうか、そうやったかな、確かにそういう時期もあったんですけど、
そうですね、
あの車でコロコロあの動かす、あの壁のような遮断機というんですかね、がついている場所が今津線にはありましてね、そのそばには駅員の方が立ってらして、電車が通りますよってガラガラと閉めてくださるっていう、そういうサービスもしていたように思いましたね。
いや、急いでる時なんかもね、押しのけてでも行きたいところがあるじゃないですか。
ありますね。
そういう時に閉めるっていうのはどんなんだろうと思って。
大変でしょうね。
大変でしょうね。
そうですね。特に北口は多いんでしょ
う。そうです。あの乗降客ものすごいの、学生さんも多いし、はい、通勤客も多いし、
でしょうね、
ということで、本当にあのなんて、あの押し屋さんっていうのがいたんだそうですね。あ、
乗れない人を押し込むための、
押し込むための駅員さんがいたとかの話も聞きましたので、そういうような状況の中で、あのカラカラなんて言ってあのフェンスをこう持ってきて人を差し止めるなんてことできるのかしらとか思って、
本当ですよね、
はい、それがちょっとね分からなかった。遮断機普通降りて、
はい、
あの自動的に閉まるようにした方が楽なのになと思ってしたんですけど、
自動 あの遮断機ができるなんてだいぶ後のことで、それまではあの、ぐりぐり回して、洗濯棒みたいなのがこう降りてくるような遮断機、あるいは車でゴラゴラっと転がすような遮断機っていうの、そこには必ず駅員さんがいて旗を振りながら注意をしてくださるっていうふうなことでしたよね。まあいずれにしてもあの大きな駅、西宮北口ってのはとっても大きな駅で、まあ、そこには大勢の人が、西宮市内でおそらく一番たくさんの旅行客の多いでしょうね、それと何といってもダイヤモンドクロス、ガタガタガタガタって言いながら、あの線路を渡っていく、で、あの僕なんか今津から西宮北口へ行くことが多かったです、でそれから江東園の方へ行って、そうするとあの今津から来た電車は神戸線の手前で止まるんですね、で必ず止まって、であの神戸線が行き過ぎてから通していただくっていう、 待つことが多いんですね。やっぱり神戸線がね、うん、主でしたね。あの本数も多いんでしょうね。
あ、そうでしょうね。
ね、特急やら、うん、普通車やら、うん、いろいろ、うん、それが通ってから、
うん、
南から北向いて、高田塚駅が出発という、それまで信号で待たされるっていうことが多かったですね。そういうことを完成している建物があのダイヤモンドクロスのすぐそばに、
うんうんうん、
あの2階建てで、
うん、
駅員さんっていうんでしょうか、駅長さんとか乗客さんがいっぱいいて、うん、で東西南北見ながら、
うん、
信号を出されるんですね。あの仕事は憧れてましてね。
あ、そうですか。
大きくなったらあそこへ入りたいと思ったことがあって
、そうですか。
そんなことがありました。北口の駅っていうのはあのダイヤモンドクロスによって分かれたのかなと思うほどうまく、
うん、
東西南北、
うん、
4つのブロックに分かれてますでしょう、
うん、そうですね、はい、
あのそれぞれ特徴があったんですね。
あ、そうですかね。
あの豊さんなんかあのアメリカ博のことよくご存知でしょ。
あ、いや、それあの、そこにいたわけではないですけど
資料
見ました。はい、はい、そうですね、アメリカ博は昭和25年にあの北口の野球場の、あの阪急の野球場のところ第一会場、それから今津線を挟んで西側の方が第二会場ということで、はい、大きな敷地を使っていろんなものがあの展示されたんですけども、すごいのはなんかナイアガラの滝を作っちゃったりとか、
は
あ、あとあのクルーザーっていうんですか、あの、空飛ぶホテルということで、
はい、
その飛行機をドンと置いてみて、
本物の飛行機、
本物ですね、
はーは
ー、パンアメリカン航空 の飛行機を置いたりとか、あとあのアメリカ その歴史をジオラマで見せるパノラマ館みたいな
のがあって、はいはい、ああ、そうですか。でそんなの作ってあったんですか。
そうですね、あの球場の中にあの展示を作ったみたいですね。ホワイトハウスみたいなのも作ったりとかしましたしね。あの本当にアメリカがそのままやってきたみたいな。
いや、
あのナイアガラの滝の辺には自由の女神もありましたようですね。はい、だからなかなかすごいなんかアメリカっていうものをこう圧倒するような文化だったと思うんですけど、ね、見せてくれましたね。
まだよくアメリカのことを知らない人たちに戦後の日本人が、それで全てのアメリカを分かるというようなことだったんでしょうね。はい、そうですね、
うん、楽しかったじゃないかと思い
ますけどね。あの頃にあの、うん、あの博覧会で初めてね、
うん、
ホットドッグとねコカ・コーラをね、
ああ
の味わったという人がたくさんいます、ね、そんな話を聞いたことがある。
ああ、そうなんですね、はい、なんかフォークダンスがあったりとかもなんか
した。フォークダンス、ね、
なんかそこでなんか普及したみたいな話を聞いてますね。
大きな広場もいっぱいあったんでしょうね。
あったみたいですね。
そうでしょうね、はい。それに、うん、あのアメリカ博っていうのは、まあ、一定期間のことですから、
うん、
亡くなった後はいろんなことに活用されたんでしょうね。
そうですね、まあ、全部の施設が残ったわけじゃないんですけど、シネマ館みたいなのが
映画館、
そうですね、はい、あって、であと図書館みたいなのがあって、
はいはいはい、
でそれが、西側の端っこの方にあったんですけども、しばらく残ってます。
薬湯の前の道をまっすぐ西に進んだら、
ね、う
ん、今何かスポーツセンターみたいなありますでしょ。
そうですね、コナミがありますけども、ね、
はい、そこの手前ぐらいまで、
そうですね、
はあはあ、
全部あったみたいですけども、ど、ね、うん、そこが宝塚のとこにあの映画の撮影所があったんですけど、はい、ある時火事になりまして、
はい、
で映画の撮影ができなくなったので、
ははは
で困って、はい、あのちょうど西宮北口のところにその撮影所に使えるところがあるよということで使ったのが、はい、そのシネマ館の隣の、
あ、そうなんですか、
はい、建物だったので、しばらく残ってましたね。
はい、それがその後でしょうかね、あの体育館に改装されて、うん、市民の使える体育館になってたことがあったように思います。
あ、そうなんですね、
まあ、いろんなことで北口の周辺っていうのは、うん、そうやって活用されていった、
うん、そうですね、
わけですね、
うん、
で片一方それ、まあ、今阪急、神戸線の南側の話、
はい、そうです、
もともとは大きな運動場があったりしたところでしょうね、
うんうん、
そこが、まあ、アメリカ博に使われたり、うん、その後、住宅、
そうですね、北口団地が
になったりしたわけですね、はい、で、東の方には野球場が、
そうですね、
阪急ブレーブスのホームグラウンドがあったん で、
は
い、
そうですね、
大勢の人が野球を見に来るという場所だったでしょ。
そうですね、うん、はい、
そして阪急神戸線を越えると、北側へ越えると、 あの駅からすぐに東側へ出たら、
はい、
あのもうすぐに市場が
2つもあって、
そうですね、うん、
はい、
あの大きな市場ともうちょっと小さな市場と2つ並んで作られて、
うん、はい、
もうとってもそれはあの賑やかな、
うん、
あの人の多く集まる市場だったっていう、
うん、そうですね、
あ
の、歌も残ってますもんね。
そうなんですあれね、あの西宮の芸術文化協会を作られた、
はい、
あの芸術家の一人で詩人でね、
うん、
あの
岸国蔵さん
がね、はい、あのその頃西宮にいらっしゃって、そしてあの歌を作られた、なんかあの全国的に有名になった歌、
そうですね、
まあ、その歌はあの西宮の近郊、まあ、おそらくあの高等園とか、ね、あの山口とかあたりからでしょうね、
うん、
あのいっぱいお花をができて、それを車に積んで売りに来られる方が、
うん、
市場のあたりで売ってらっしゃったという歌らしいんですけどね、
う
ん、
そうですね、今でも北口の、芥田のところでしたっけ、はい、なんか3時ぐらいになると歌が流れるんだそうですね。
そうですか、あやっぱりね、
う
ん、思い出す方がいらっしゃる
んですよ ね、
まあ、そんな風な市場が、まあ、あって、うん、で周りには商店街がずっと、うん、あったんですよね、
うん、
まあ、あのそんな市場、それからあのその市場の路地なんか入りましたらね、
うん、
あのちょっとおしゃれたあの飲み屋さんがあったり、
うん、
お寿司屋さんがあったり、
うん、
っていう風な、下町の感じがね、うん、するようなところがあったりしました、
うん、
まああまりこう気取らないあの気さくな感じの、
うん、
の賑やかな町、
うん、
でもなかなか有名で、宝塚あたりからも買い物に来られる方が大勢いたというふうに聞いてますけどね。
そうなんですね。
あの本当に南とはまた、あの神戸線の南側とは全く違う雰囲気の、うん、活気のある町、
うん、
で今度は今津線を挟んで、あそのあたりの今津線の渡る踏切のあたりの写真もここにはたくさんありますね、
はいはい、そうですね、あの今回のホームページの方でも紹介させていただいてるんです
ね、はい、あそうなんですか、
はい、あの踏切のところは今のアンダーパスっていうことで
なってるところ、
はいはい、そこのところが昭和35年に、
はい、
あの神戸線のホームを延長するということで、でその踏切がなくなって地下道になったんですね、
はいははは
い、でその前の直前の写真が残ってまして、
は
あのなんて言うんでしょうね、あの踏切あの上げ下げするおじさんっていう、
はいはいはい、
あの人が
踏切版のおじさん、
ね、踏切版の方の人が映ってたりとか、はいはい、
なるほど、
はい、あの踏切もねなんか3本くらいあの棒があるみたいで、
は
あ、あの神戸線あの宝塚から、
はい、
直接神戸線に入ってくる電車があるんですけど、うんうん、そこのところに1本あって、
はい、
で神戸線の本線のところのあのの手前にも1本あって、で奥に1本あってって、なんか踏切が3本っていうんですか、
そうですね、
なんか途中でなんかあのその一番北側の踏切はなかなかあの上げ下げしないみたいなんですけども、うん、そこは上がってるけれども、それを越して踏切があってっていうことで、
はい、
なかなか面白いな
と思ってちょっと変わった雰囲気、
はい、見てましたね、
なるほどね、
はい、
で北口の西北側の出口今でもまあありますし、はい、タクシーの乗り場があったり、
はいはい、
ちょっとした公園があったりします。
そうですね、
この公園なんて昔はあのこの写真にあるように、
はい、
とっても木がたくさん植わってて、
そうですね、
もう森林のような感じのね、公園、
なかなか立派な感じですよね、
今はもうその周りが全部あのビルになっちゃってて、
そうですね、
ビルの谷間の公園みたいな感じですけど、その当時の写真これあの拝見しましたら、もう空がずっと広がってますもんね。
そうですね、
公園
からブランコがあったりとかね、
そうですよね、
うん、滑り台があったりとか、なかなかちょっといいところですね、
本当そんな感じ、ね、
はい、
北口の駅のお話聞くだけでもこうやってもういっぱいお話を聞けました、
はい、
今でも名残に残っているなと思うのは、球場前通りをまっすぐ西に進みまして、芸術文化センターのすぐそばを流れる松戸川ですかね、ここにかかっている橋の名前が球場橋っていうんですから、面白いなと、どこに球場があるんやってみんな思うでしょうけど、ガーデンズの 前に、川が流れて、その川に架かっている橋が九条橋っていう名前だっていう、面白いなと思ったりします。それから今のさっきの話で西北川、今商店街になってまして、銀行さん、銀行なんか証券会社なんかもたくさんありますけれど、それから少し100メートルも登りますと閑静な住宅街に入っていきます、これは住宅地として開発されたんでしょうね、
そうですね、昭和園とか甲府園とか言ってますけども、昭和園は日本ペイント株式会社っていうところが、西宮市内のところに会社があったんですけれども、そこが開発したみたい で甲府園は阪急さんが開発したみたいですね。
甲府園が東側、川を挟んで西側が昭和園、
そうですね、
西宮に7つの園のつく町があるって言いますでしょ、東さん全部知ってらっしゃるでしょ。
一応は知ってますけど、
じゃあ南の西から東からいきましょうか。
南の東、西から、
甲子園、
甲子園ですね、甲子園で、それからちょっと西行ったら、
西へ行ったら
高露園、
高露園ですね、
それから今の甲府園ですよね、
今北口の甲府園、
甲府園で昭和園があって、で紅葉園があって、高等園があって、あともう一つ、どこだったっけ、
さあどこだ
っけ、あれ、
紅葉園と
紅葉園
と暗く園、
紅葉園だ、
ね、紅葉園と高露園の間に暗く園がありますね、そういう7つの園ですけど、6つまでは全部今でも呼ばれてますけど、
そうですね、
昭和園だけが
な
くなったんですね、そうですか、ペイント会社さんが開発され、珍しいですね、
そうですね、
阪急電車の方はあちこちに、開発をされ、やっぱりこれは電車に乗ってもらう人を増やそうということなんでしょうか。
そうですね、そこにの駅を作ったから、やっぱり繁栄させたい、住宅化したい、ということだと思います、
でしょうね、だから北口なんていうのは大きな駅ですから、そのあたりに住宅地を必ずということになるでしょうね、野球場も作ったし、それから商店街もあるしっていう、あとは住宅地ということで、西の北側の静かなところを住宅地にされたんでしょう、随分今はもう様子も変わってきてますけれど、大きな区画の家が多かったみたいですね。
そうですね、今でも少し何軒か残っておられるみたいですね。
そうですか、これからまた様子は変わっていくかもしれませんし、震災後 の区画整理とか、あるいは住宅都市計画とかで随分北口の街も様子が変わりましたけれど、そんなこともあって、これからまた新しい時代へ向かって、さらに歴史が刻まれていくんだろうなというふうな、思いましたけれど、この話ちょっと続きそうな感じですのでまた今日はもう時間ないのでこれぐらいにしたいと思いますが、もう一度改めてお話聞かせていただけたらと思います。今日はどうもありがとうございました、今日は、情報公開課の歴史チーム、歴史資料チームにおいでの豊田さんに、西宮北口周辺のお話を、写真をもとにしながらいろいろお伺いしました。来週もまた続けてお話が聞けたらと思います。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。